はーい。
はーい。ため息から始まりますね。今日は
かなえさんです。
かなえです。お久しぶりですね。
久しぶり。何ヶ月ぶりぐらい。
2ヶ月ぶりですね。こんにちは。
かなえさんとの音声は好評だったんで、
いや嬉しいです。本当に
レッスン面白いですもんね。
面白いんですかね。やっぱなんか真面目に書いてる Facebook の投稿のはずなのに、はい、ちょいちょいなんか面白ネタぶっ込んでくるところが好きですとか心前も言われて、真面目に書いてんだけど。
ぶっ込んでないんですけど。
って思ってすごいびっくりしました。
妹とそっくりすぎて混乱するって。
妹とはでも本当にそっくりって言ってもらえるんですけど、3番目の方がクローンって言われてるぐらいちょっと似ていて、あれも何ですかね。
そっくりっすよね。
そっくりですね。本当でも5個下なんですけど、ちょっと妹ラブなんで、はい、25ですね。
25歳、
うん、次25か、次25の年なんですけど、
かなえさんとはねラジオもやることになったんで、
イエーイ。
ラジオは多分人数がだいぶ少なくなるんで。
あ、そうなんですね。限定な感じなんですね。
そうです、そうです。有料で募集しちゃうんで。
あ、じゃあもっと、
じゃあもうディープな話を。
今日はちょっとね、
今日はちょっとね、ちょいディープぐらい、
ちょいそれでもディープが入って
くる、ね、ちょいディープぐらいでいきたいと思
う。嬉しいです、よろしくお願いします。
今日話すのが、
はい、
なんて言えばいいのかな、
うん、
業界改善ですね。
業界改善、はい。
まあ、今コンサルタント、
コンサルタント、
コーチ、
コーチ、
まあね、あとなんか変なやつがいっぱいいるじゃない
ですか。変なやつ、まあ、セミナー全般
の、ね、セミナー講師とか、
セミナー講師、
まあ、セッション、うん、
セッション
をやってる人とか、まあ、いろんな人一気にここ数年。
いやでもそれもトマピコさんのメルマガに書いてあった通りですよね、きっと。アメリカでなんか流行ったものが次与沢翼さんで流行って、入ってきて女性の間で流行ってみたいな。
なんか俺が情報発信し始めて5年6年前ぐらいはそんないなかったんで、もっとゴリゴリのネットビジネスみたいな人が多かったですけど、こんなキラキラ女子で、
うんうん、
セッションコンサルしてますみたいな人ってほとんどいなかったんで、
うん、ほんと
ここ2、3年で、
ここ2、3年ですね、
急に現れたわーと思って。
そうですね、ほんと一気に、
ほんと一気に、
ほんと一気に。私も3年半前に開業したので、その時から Facebook 使い出したんですけど、ほんと一気に
こう、あ、虫がいる、
あ、え、
いや閉めちゃえ。
いいですね。
ちょうど出てた。
いいですね、この臨場感もいいですね。
そうそう、それでこの間かなえさんがとんでもない、まあ、とんでもないですね。
まあちょっと本当に結構私今震えてますね。
震えてます、西野かなですよ。
そうそうそう、西野かなばりに結構震えて、このね、かなつながりですけど、
悲しくてと
か、悲しくて、なんだっけ、
かなえさんは怒りで震えてます。
いや、まあ怒りよりも今諦めというか悲しみというか、あの同じような思いを知る人もきっといるんだろうなっていうところに結構悲しみを、
なるほど、
かなり感じてますね。
いっぱいいますよね、そういう人
ね。やっぱいるみたいですね。だから本当に結構今日あの震えながら今喋ってるのも、もしかしたらね、どこかで何かにつながってきねえ
ねえねえ、そうですね、
何かやあるかもしれないけど、それでも私は今日この場に来てこういう話をしようという決意に至りましたよ。
暴露スクープですよ。
暴露
ス、
いや怖い。
文春法のあるかなえ法なん
で。いやきっとともぴこさんがね、そこはどうにか。
まあ自分はね、今更何も影響はないので。
ともぴこさんもだいぶね、メルマガで結構大砲を打ってるけど、
全然
、うん、一回も
何も仕事に差し障りはないです
ね。まあそれも信頼があるからだと思います、本当に。
今日も大砲、
今日も大砲を、あの一緒に打っていただけたらいいなと思います。
はい、援護します。
はい、援護、後ろからどうぞ、よろしくお願いしますね。はい、そうですね。
まあ、吸ったもんだったみたいなんですけど、俺もよく分かってないんですけど、うん、スタートはどこだったんですか。
スタートはそのフェイスブックで、やっぱりとある方の投稿がすごく、
うん、
あのよくて、その時は、
うんうん、
よくて、なんかいつかお会いできたらいいですって、
うんうんうん、
あ、何年、違う、2000何年、15年までに会えるのが目標ですみたいな、16年かな、16年か でコメントをしたら、あの実際にメッセージをいただいて、そこでまあお会いして、でそれが2016年の秋ですね、ちょうど1年前ですね、
うん、あまだそんなもんなんですね。
はい、それで、そこからすごくいろいろやっていただいて、よくしていただいて、本当なら有益だけど、まあ教えてあげるよっつっていろんなこと、
うんうん、
本当は有益だけどって結構毎回言われてたんですけど、
ああ本当はお金かかるよってことですか、本当は有料だけど、
そう、
かなえさんにはただで教えてあげるよっていう恩着せがましいですね。
いやいやいや、いや私本当に心がちょっと単純バカなんで、ありがとう。
いい人ですね。めっちゃいい人じゃないですか。
いやいやいや、こんなことを教えてくれるのありがとう。本当は10万なの？ありがとうみたいな。
めっちゃいい人じゃないですか。俺だってなんだこいつ恩着せがましいな。じゃあ教えなくていいわポケがと思ってますね。
いやなんかもうなんか本当になんかすごくいい方だなって思いながら、まあ根は多分いい、本当にいい人だと思うんで。
根はね。
うん。根は本当にいい人だと思います、
ね。いいのかな。うん、まあ根っこのちょっと上ぐらいまで腐ってる感じありますよ。
いやー本当やばいこのメルマガ。本当にやばいっすね。まあいっか。
まあ大丈夫ですよ。
事実しか今日は述べません。
うん、全部事実なんで、はい、まあ持って話すとかじゃないんでね。
はい、そうそう、全く持ってないということで。まあそれで、いろいろ本当によくしていただいて、なんか一緒にこういうこともできたらいいなっていう、なんかいろいろ誘っていただいて、うんうん、本当にいろいろよくしていただいたなっていう気持ちの前提でいつも一緒にいたんですよね。
うんうん、
で、まあいつも一緒にいて、いろんな人とも他の紹介してもらったりとかしてお話を聞かせてもらったんですけど、いつもなぜか私の背骨が痛くてですね。
出た出た。背骨痛いぜパターン。
サボミカさんと初めてお話しした時もこの背骨が痛いぜ。
そうですね。背骨が痛いぜって言われて、それはまずいっすよって話をしたんですけどね。
なぜか背骨が痛くて、なんかこの違和感なんか感じるけど、ここまでよくしてくれてるから私の思い過ごしだっていつも自分を言い聞かせてたというか、なんかちょっと変、なんかこう合致しないけど、もうそうなんだって話を聞いてて、まあなんかどっかでの部分でいい人だから、ごまかしでも一緒にいることによってなんかいい方向に行くのかなって思ってて、でいつもありがとうありがとうって思ってたんですけど、なんかもうこれ以上その本当は有料だけどみたいな話をされるのもちょっと嫌というか、なんか違うなと思ったし、いや本当にこれ以上はもうちょっとお金払いますわって感じになったんですよね。でもそれももう出会ってだから6ヶ月後ぐらいですよね。
うん、じゃあ今年の春ぐらい、
あ、いやもっと夏か、じゃあ夏ですわ、夏になって、そうだよね、なんかもっとなんか本格的にお金払ってちゃんとやった方が、かなえちゃんはなんかすごいちょっとの軌道修正でめちゃくちゃ売れるよと。
ほう、
多分年、なんか年内にさプラス300万全然活かせることができるって言われて、うんうん、でその後に実績とか送られたりとか、実際にかなんか紙切れ1枚で40万円だったとか、なんかそういう紙切れ1枚をちょっと話して渡しただけで、それをやっただけで40万円売り上げましたとかいうなんか感想もらったりしたこともあるから、かなちゃん本当あとちょっとだよって言われて、
うーん、
でその方はマーケティングがすごく趣味、ご趣味、
あ、趣味なんですか。
趣味でいろんな起業家さんたちとか、もう実際に活躍されている経営者さんたちのお手伝いとか、その人たちをバリバリ売らせるっていうことをなんていうかお仕事されてたらしいので。
本当にできてるんですか。
まあでも私の周りっていうか、まあ、その人から返して紹介された子たちも、うん、そこのコンサルを受けてましたとか言ってたんで、
うんうん、
なんかそんなに悪い人じゃないし、うんうん、実績もあるし、かっこそのホームページ上のデータだけですけど。
なるほど。
もう払おうと思ったんですね、
うんうん、
でそれまですごい貯金してたお金があって、なんか引っ越し資金にしようと、
うんうん、
でもまあ当分引っ越ししなさそうだからいいやと思って。
結局しないですか。
いや、したんです。それが、
あ、しましたよね、
それがまたいろいろあったんですよ。まあまあそんな感じでもうボンと払おうと思って、うん、ボンと払ってまあ、やりましょうっつって、
うんうん、
でそのちょっとの軌道修正と、私はマーケティングとかリストとか気にしたことなくて、リストっていうこと会話もリストっていう単語もこの方から初めて教わったんで、
うん、まあ、よくそれでビジネスやれてましたよね。マジでそれはすごいっすよ。
リストってなんじゃらほいみたいな感じだったから、私のそのできてなかった部分を構築さえすれば、
うんうん、
もうちょっといろんな人に広がって、
うんうん、
なんか私がきっとお会いしたい方ってこの世に 1% ぐらいしかいない人なんだなっていうことを最近なんか本当ともぴこさんともお会いしてなんか重いってことに自分は重いってことに気づいたんで、そこに出会うためにはもっと認知を上げなきゃなって思ってお願いしちゃったわけなんですよね。
なるほど。
はい、まあ、その時ぐらいですか、2ヶ月前に音声を取った時も、お金払っちゃったんですかみたいな感じでともぴこさんに言われたんですけど、
言いました言いました、マジっすかって
まあ、なんか信じちゃったし、今思えば私もこんなことを言ってるけど300万っていう単語にすごい釣られたんですよね、きっと。
ああ、300万年内に売り上げが上がるよ
って、うん、そうそうそう、マジみたいなそれでそこで選んじゃった私も本当にバカだったんですけど、まあそれでやっていただいたんですけど、まあ最初に信用がなくなったのは、1回目のコンサルの時にこういうことをやりましょう、でその後はこうやってやりましょうって結構構築をしていただいたんですね。でそのと私はもう誰かに何かを学ぶ時は即行動素直みたいな、
一番助かるクライアントさんですね
全部言われたことは全部やりますっていう精神で全部その通りにやったんですよ。そしたらその通りにやったことを報告したら、なんで例えば A をやりました、さあなんで B やってないのって言われたんですね。でも A って言いましたやん、で返事をする、全部 LINE のやり取りなんですけど、はい、返事をする前に、だってさ B だよね、 B って思いやりだよね、かなえちゃんさディズニーだよね、ディズニーだったら私よりできてるはずだよね、なんでできないのってめっちゃ詰められたんですよね。落ち着いてください、この前のコンサルの時に私 A って言われました、だから B はやらなくて A をやりましたっつったら、あ、ごめんそうだったっけみたいな感じだったね。もうその時にもう結構もう 90% ぐらい信用がなくなって、
ほとんどなくなっちゃうほぼ消えてるじゃない
残りの 10% の最後、いやでもいい人だから、みんな売れさせてるらしいし、なんか私おかしいだけかもしれないから
なるほど、
そのまま受けようって思ったんですけど、その2回目の信用がガタガタ落ちたのは何だったっけな、なんかもう忘れちゃいましたね。結構すごいどうでもいいことだったんですけど、あ、違う、思い出した、まあ言われた通りにやってたら、個別相談まで持って行って、そこでなんかいつも私の学校とか塾とかのご提案ができそうな人だけ提案をするんです、でその時に毎回全員断られたんですよ。って言ってもまだ 5人しかやってなかったんですけど、5人とも私に興味があって来てるはずなのに、そんな理由で断るっていう内容だったんですね、まあ要はお金がないと、お金がなくてなんでうち、お金かかること絶対知ってるはずなのになんで来たのかなって思って、なんかその A をやったもしかしたら原因でそういう人しか来なかったんじゃないですかみたいな感じで聞こうと思って、それこそコンサルだからそれまでの分析とか、で私の決定率はもう 25% っていうのは今までの自分で分かってたから、
なるほど、高いですね。
高いですか。
高いですよ。
嘘。
直接で 25% ですか。
直接で
25%、まあ高い、
結
構高いと思います。
まあそれで 25% だから5人やってはあと1人行けば多分ポッポンいけるとは思うけど、でも今までなかった理由で断られてるから、お金がないだけだからちょっとおかしいなと思ってるって言ったら、塾をやめろと言われたんですね。
あかねさんのやってる塾をやめろ
と、はい、
なぜなんでなんで急に。
ニーズがないから。
あ、なるほど、5人でも断られてるじゃないかと、
断られてるしニーズがないし、最近企業塾をやっていて逮捕された人もいてイメージが悪いからやめろって言われたんですね。
企業塾やって逮捕された人なんて言
いますか。最近ニュースになってました。でも企業塾言っても企業塾でもないし、なんかそれも分かってるはずだから、いやいやいや、でももうちょっとあと多分6人7人行けば行けるとは思うって言ったんですけども、またすごい文章の攻撃というかもう詰められるんですね。もうやめな、なんか何とかがない何とかがないみたいな、あとなんか自信がないだけでしょみたいな感じですごい言われたりとか。
根性論ですね。
もうなんか本当にその状態でなんか塾やんない方がいいよとか言われたりとか、すごい相当なんか詰められちゃって。
その人はかなえさんの塾の内容とか詳しく知ってるんですか。
知らないですね。
知らないのって
受けたことないです。
アンポンタンですね。
まあそれでそこまで言われる筋合いはないなと思って、いや塾のことまで言われたくないし、辞めるつもりもない、 あのもうすでに卒業生さんたちも継続してる塾なんですよ、うん、だから その人たちのコミュニティすら切るってことはもう信頼がなくなる行為をするから、うん、私は信用とか信頼を大切にしていきたいから、うん、絶対それはできない選択だって言ったんですけど、
うんうん、
集客できない人たちのこと構ってる暇ないでしょって言われたんですよ、
うん、
要は私の塾を紹介してくれたらいくらあげるからっていう風にやれってその前も言われてたんです
よ、ね、あほらアフィリエイト景色にしろと、
はい、アフィリエイトしろって言われて、アフィしろって、
アフィしろって
言われて、ね、アフィみたいなアフィですか何ですかねそれはみたいな
出た出たアフィリエイトね、そうですね、
でなってなんかもうそこで本当にもう無理ですということで終わりましたね。でお金を返してくださいって言ったんですけど、最初に言った時は、友達だし同業だから言ってなかったけど、返金はやってないって言われたんですね。
あれですよね、かなえさんは1回しかコンサル受けてないのに、
うん、
54万円取られたってことですよね、
うん、ですね。まあ2ヶ月ぐらいなぜかクレジットカードを切れなくて、
え
私の、
うん、
なんかペイパルだったんで、ペイパルのなんかランクがあって、うんうん、それでもあったんですけど、ここまで切れないってこと今までなかったから、うん、なんかやっぱやめた方がいいのかなって思いながらやってたんですよね、うん、でも切れなくてやっと切れて、で、あ、1回目にもう断りたいじゃ返金ができないって言われて、あ、じゃあ、最後までやりたいからもっとやってくださいって言ったら、塾をやめろって言われたから、そこでもう完全にやっぱ無理ですって言われて、うん、で、その時ぐらいにもうクレジットカードも切っちゃってて、全額そうですね、クレジットで切ってて、で、どうしてもやっぱり納得いかなくて、うん、3ヶ月目だから先月ですよね、
うんうん。
先月で3ヶ月目だったんですけど、もう、最初に辞めたいっつって完全に終わったのに、最初の2ヶ月で完全に終わったんですけど、うん、3ヶ月分払うから、要は6ヶ月の契約のはずだから3ヶ月分返してくださいって言ったんですけど、
うん、
弁護士に相談しますって、
なんか来てましたね、そういうラインがね、
来て1分後にかしこまったすごいってなんか定例文みたいな、
ね、来てましたね、なんか
専門家
を通してしかも私は話しませんみたいな、
うん、もう今後一切連絡を取りませんみたいな、専門家、要は括弧弁護士とかって書いてたんですけど、うん、弁護士を通さないともうそういうやり取りをしませんって言われて、でなんかコンサルとかやられてる知り合いで、なんかほんとトモピコさんしか知り合いがいなかったから、
うん、
こんなことあるんですかってあ、こんなことあるんですかねって感じで聞いたんですよね。
そうですね、
そこがこの収録の、
そうです
はい、そういうことがありました。は
い、いやひどい話ですよ。
ひどいですかね、やっぱ。
けどそういう人が多いのがこの業界なんですよね。
いや初めてでしたね、話には聞いてたけど、本当にこういうことあるんだっていうのがびっくりですね。
まあその例えばね、半年契約してて2ヶ月で終わってるのに4ヶ月分返さないとか、
うんうんうん、
別にね書類にサインしたわけでもないですよね、
うん、ないです、契約書もなかった
の、ないのにそういうこと言い出すバカがいるんですよ本当バカですよ。俺法学部なんで、もう法律家
と
紹介してあげたいですよ。
先生、
うちの教授派遣しますかって。
先生、やっぱ法律を勉強されてる方からしたらちょっと結構おかしな話ですか。
いやまあまあ全然おかしいですよ。
も
う逮捕です、逮捕。
あと思ったのがすごくなんか。稼いでるっぽい感じ、稼いでるっていうか余裕がある感じでおっしゃってたんですけど、うん、本当に余裕があったら返すかなって、
うんうん、まあそうですよね、めんどくさいですから、その後
知
ったもんだろう方が
本当に弁護士立てられたらめんどくさいし、
うん、なんていうんですかね、多分稼いでないんだと思うんですよ、
うーんって思っちゃいました。うん、
まあその人、俺は会ったのは3年前ぐらいですけども、うんうん、2、3年前ですけど初めて会ったのが、
うん、
まあ、その頃はまだ何者でもなかった、
うんうん、
有名なマーケッターでもそれこそ何でもなかったんで、うんうん、でもまあここ2年ぐらいで急にマーケッターというか急に、うんうん、認知度が上がって活躍してるとは言っても、
うんうんうん、
言ってもですよ、
うんうん、
まあ聞いてるかもしれないですけど、うん、この音声頭空っぽなんですよ、うん、
聞いてたら本当に怖い
いいんですよ、別に事実しか言ってないんで。まあその方、自分が昔こうやってた講座に参加してくれてたんですけど、
はいはい、
うん
うん、
まあその講座難しくてついていけないって言ってたらしいんですけど、
うん、
そんな難しくなかったで、俺の講座って難しくても分かりにくいってことは多分ないんですよ、
うん、
噛み砕くんで相当、
うんうんうん、
それは難しいって言ってたんで、そんな人がコンサルをやってるだと、
そうそうそうそうそうそうそ
うマジかって思って、
あーそういうことだったんですね。
うーん、
だから知ってるんですね。
そうです、はい、知ってますし、あと何よりびっくりしたのが、その講座参加する頃もう稼いでるって発信してたのかな、 Facebook で、
うんうんうんうん、
発信してたんですけど、まあその講座、当然俺の講座お金かかるわけじゃないですか、うんうん、それは高くないですよ、うんうん、値段確か月々2万もいかないですよ、
うんうんうんうん、
そんな高額じゃないですけど、
継続っていうか
何ヶ月かで、そうですね、あれは10ヶ月の講座だったと思うんで、
10ヶ月で月々毎回払うって感じ
だったんですか。そうです、まあ一括でも月々でもどっちでもいいですよみたいな感じで、それは高くないじゃないですか、
うんうんうんうん、
それで言われたのお金がないだったんで、
へえ、
いや月収何万円って書いてあるじゃないですかって
もうゾゾゾゾ
ゾゾゾゾですよ
今めっちゃ鳥肌立ちましたわ。
いやそうね、に一気に50万100万払えって言ってるわけじゃないんで、2万もいってないですよ、な1万円台がお金がないって言われて、いやフェイスブックでも稼いでるって言うとりますやんみたいな、
いや、うん、
感じだったんですよ。で、その後の発言がとても最悪でとてもとてもこれは最悪で、なんて言ってたのかな、あれ月収何百万円って言ってませんでしたって言ったら、それは売上だと、
うん、
例えばコンサルだったら半年で50万とか、
うん、
40万とか30万とかじゃないですか、
うんうんうんうん、
それを30万円全部月収にしてるんですよ
はい、なんかそうなのかなって思ってたら本当にそうなんですね。
あ、そういうことですね。なんですごいその後のセリフは最悪で、あと何人客取れば払えるんでって言ったんですよ。
もうやだ、もうやだ、もう
こいつは自分のために客を取ってる、もう完全に奪うマインドの人間なんだなって思った出来事があった人に、金谷さんがお金を払ったって聞いたんで嘘ーって思った次第です
いい人なんで
いい人なのかなって、だから俺はちょっと疑問を感じるんですけどね。
最初から本当ズバズバ言ってくださいましたよね。なんで一緒にやってるんだと、おかしいだろって本当に個人的に言っていただきました
よね。すごい両極にいるはずなのにそこ一緒になっちゃうんだと、絶対合わないだろうなと。
でもなんかいい人な、それでもすごい面白くって、そのいい人って思った理由が本当にいろいろやってくださったから、なんか申し訳ないなって、お金ちゃんと払ってちゃんと話聞いた方がいいかなって、あの本当にね、アフィリエイトとか、うん、あのネットビジネス、
うんうん、
とか、あの本当は10万かかってんだったら本当それなりに出さなきゃいけないのにとか思ってた時に、プッとやっぱりちゃんとお金払った方がもっと言えるからって言って、そうだよね、じゃあ払いますってっていうのが本当流れだったんですけど、うん、で私が5人断られた時に、なんか送られてきた資料があって、うん、なんかクロージングの極意とか、なんか忘れたんですけど、その
忘れてるんだ
その1その2とかが、まあ、書いてあるんですけど、その7ぐらいに、
うん、
あの何ですか、申し訳ないって思、なんかまあなんて書いてあるとか本当忘れたんですけど、思わせるぐらいやって、なんかもうお金払わせてくださいってなるまで与えろって書いてあって、
あ
これかみたいな
やられたー
って、クロージング極意やられてただけかーって思ってびっくりしました。なるほどと。
まあ金谷さんとその人たちがなんで相入れないかというとすごい簡単で、
うん、
彼女らは唯物論なんですよね。
唯物論、
要するに物質的なものが全てだと思ってる、売り上げとかお金とか、まあ人脈とか。でも金谷さんは信用とか信頼とかそっちの方が大事にしてるんで、全然抽象度が高い人とすごい抽象度の低い人の話になってくるんで、まあ話は合わないし、その具体的な世界にいる人ってとてもつまらなくてしょぼいんで、
まあでもご自身たちは、たちというかご自身はその物質はもう終わったよねみたいな、これからは私たちの時代だよって一回言われました、
まあ、頭いってるんですよ本当に
え一緒なんだって思ってびっくりしたんですよ。
うん、
えみたいな
すごいですよね。
だからすごいなんか愛とはお金とはを語ってらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
すごい。それを見た時にもう無理だって思ったんですけど、愛とかお金を思いやりだって言ってる方が、なんで1回しか2ヶ月しかやってないコンサル料を友達だから言ってないけど返金できない、しかもしないじゃなくてできない、
うん、
じゃあ返金できない理由は何ですか、師匠がそういうマインドだから、う
ん、それすごいですよね。私の師匠が返金しないマインドでやってるんで私も返金しませんって、
そうなんか、ね、そう自分の考えも一応あるけどそれが違ったらダメだから師匠に確認しますって言われて。
ヤクザなんですか。
いや、ヤクザではなかった気がします。肩木だったと思う。
ちょっと会社でそうしないと分かんないっすね。
それ上納金がある。そう、そんな感じだったんですよね。もうそれでもびっくりして、本当にこ こいつこの方をなんか言ってることと
やってること、
ね、やってることと思ってること一緒じゃなきゃダメってあなりさんがご自身で発信されてるのに自分がやってないじゃんと思って。
めっちゃ見てですよ、
うん、もう本当にこの音声を聞いてたら本当にごめんなさい。もう信じられないんですよね、やってることが。本当に信じられなくて、もう震えて、
震えますね、
震えて、そしてこうやってディスりたいわけじゃなくて事実を本当に伝えて、困ってる人がいたらもう本当に、うん、離れた方が早いし、
そういうコンサルタントさんについちゃったって人は、うん、もう本当にお金の無駄なんで、
お金の無駄、
なるだけ早く損切りした方がいいというか、
損切りした方がいいし、なんかそうやって弁護士を通してじゃなきゃっていう、うん、隠し困った多分メールを送ればもうくれ返金してくださいって言われないよって、うん、それも多分師匠に言われてるんですかね。
まあその師匠はね頭いい方ですからね。専門職の方ですから。
師匠もね、なんかトモピコさんのいつかの見る間に師匠のその方の名前が載ってたことがある。
ありますね。
そういう時
あの人たちはコンサルタントではないんで、
うん、そうだから私コンサルって思われる、なんか金井さんのコンサル受けてきましたって塾生さんが時々書いてくださるんですけど、うん、マジでコンサルじゃないからと思って。
そうなんですね、あの人たちやってもコンサルじゃなくてテンプレートの切り売りなんで、
うん、それをコンサルタントって名乗ってる人がすごく多いから、もうコンサルタントって私口が裂けても言いたくなくて一緒にしないでと思って、
ちょっともう言わないようにしようかな。何て言おうかな。
うん、だからびっくり、だからコンサルタントって何ですかね。
まあね、日本語訳したら相談役ですけど、うん、
相談役ですよね。
だからね、いいコンサルタントっていうのを個別対応できる人だと自分も思ってますし、
うんうんうんうん、うん
ね、昨日自分はね、うん、馬で経営したいなっていう人のコンサルしてましたし、
馬で、
ね、その時点でムムって感じですけど。まあそういう人に例えばね、ネットビジネスがこうなってるんでこうやった方がいいですよなんて言ったって、
う
ん、
はっ、ね、
はって話なんで、
馬を一匹紹介したらいくら入ってくる。
わけわかんないですね、もうね。
はい、
なんかやっぱりテンプレに沿ってしかできないっていうのは力がないなって、
本人も気づいてないでしょうけど、そういう資料を送ってきたりとか、こう、うん、私はこういうので最初はやってたよとか、いろんなことを見せてくださって、それは与えてるつもりかもしれないけど、そんな 本の内容とかどっかのワークでやってきたあの資料とかを渡された時点で、うん、できてるやつはもう自分でそれ考えて自分なりに解釈してやるけど、
うんうん、
そこをなんかこういう情報があるからこれ見て自分でやってねじゃなくて、あなたの場合こういう情報あって、あなたの場合はこうした方がいいからこうやって作り上げたらどうって提案できるのが本当のコンサルタントだと思って、その人その人その人に合わせて、もうとにかく資料を送ることが与えるっていうことだと思ってるのかなと思ってびっくりしましたね。
オーダーメイドじゃないんですよね、本当にただの
オーダーメイドって言ってますけどね。
まあね、ちょっと辞書調べてごらんみたいですけどね。
もう本当にびっくりでした。
そういう人多いんですよね。
いや、多いみたいですね。
ね、丸々認定講師とかと同じ仕組みじゃないですか。お金出して認定講師の資格買って、
うんうん、
そのノウハウをゲットして、
うんうん、
それを持って次の人に教えるって。何その転売って、
うん、転売ビジネスでしょ。情報商材、
うん、情報商材と一緒なんですよね、
うん、本当に与沢翼さんがあんなことになったのに同じことやってるから。
そうですね、与沢翼さんをマイルドにしただけなんで、
うん、マイルドですね。本当でもすごい愛の人だって称えられてるんで、本当に私はおかし、私は自分が最初やっぱおかしいのかなと思って、
うーん、
愛がないのかなとか。愛ってなんだみたいな、結構なんかもう哲学に走ったりとかやってて、なんか私がダメなんだろうなって結構本当に思うぐらい同じような考えの方たちが集まってたから、ちょっと最初はあれって思ったんですけど、もう思い切ってそことの関係全部切って、
うんうん、
ふともっと広い世界を見た時、いや、やっぱり私おかしくないわって、
うんうん、そこすごいおかしいですよ。自分はね、そこの人たちと関係性ないですけど、あんまり ぱりね、旗から見てると行っちゃってますよなと。
いやー怖い。
でもね、あ、やっぱそう魅力的に見せるのはうまいんで、釣られちゃう人は多いと思うんですけどね。
本当にちょっとやらかしましたね。勉強になりました。でも本当だから、
高いお勉強代ですね。
高いお勉強代ですね。なんか本当に取り返せるよって言われたんで、本当になんか弁護士とか言っちゃってるんだったら、マジで弁護士立てて、もうやってやろうかと思って、
それもまあ一個面白いです
よね。面白いですよね。面白いと思ったんですけど、そこに時間とエネルギーをかけるのが、
まあもったいないっていうの
もあります。本当にもったいないなって感じて、だからもうちょっと本当に手放そうと思って、もうお返事も今までいろいろありがとうございましたと、私は手放します、本当に出会えてよかったですと、勉強になりましたって最後に LINE しておきました。
優しい。
いや自分で選択した方だったんで、本当にディスる気はないんですけど、事実を
まあね、その最後に申し訳ないって思わせるぐらいまで与えて、クロージングしろって、結局は与えてないんですよね、最終的に奪うのが目的だ、
いやびっもうね、奪うことが目的の人が言う言葉って本当に薄っぺらいなと思って、友達だから言わなかったけどって言ってた人が、友達のはずなのに全額返金できないとか弁護士とか言ってくるんだと思って、友達ってなんだろうってなりました
すごいですよね。
もうなんだろうな、きっと本当に自分を満たしてないんだろうなって思いました。本当になんか
ね、面白い話もありましたよね、自撮りの話とか。
あ、いやー本当聞いてたらごめんなさい、でも事実だから言いますね
まあまあ事実はもう洗いざらい、
もうやっぱ女の子の笑顔ほど最強のものはないから、毎回投稿を自撮りにしろとしてくださいと、笑顔でで、私結構文章だけとか好きだったんで、
そうですよね、
文章だけ載せてたりしたらいいけど、もっと自撮り載せてって。えっ、で自撮りとりあえず言われた通り載せてたら、なんかアップすぎるからもっと引きでとか
カメラマンかな
で、この人を紹介、この人を真似 してって言って、こうその人の写真なんかいくつも送られてきたんですけど、私その人の一回友達申請来てたけど、本当にうざい投稿ばっかで消してたんですよね友達削除してた子だったから、あれみたいな、私は嫌いなやつだ、でもお金払ってるし言われたことは全部やるのが私のモットーだから。
だからかなえさん最近自撮り増えてたんですね。
そうなんですよ、
なんか自撮り撮ってんなと思って。
あとやっぱりこう軽めに、重すぎたから、
軽めにとは言っても自撮り多いなって珍しいな
やって、そう最近また減ったでしょ、そうでやってたんですけど、なぜ自撮りを、私も全ての物事に理由がつかないことをやりたくなくて、なぜですかって毎回聞くんですよね、なんでそれをするんですか、自撮りなぜですか、
バカ泣かせですね
バカ泣かせ
バカはなぜって聞かれるのが一番嫌ですからね
だってそれに意味付けしてないとコンサルも何もないじゃないですか。
そうですね、
だからなぜそれをやった方がいいのって聞いたら、まあ一つみんなが言ってるような、毎回お顔を見せることによって安心感を与えるとか、サブクショナル効果でしたっけ、
なんだっけ、出てこない、
毎日会ってたら好きになっちゃって、
ザイオンスか
サブクショナルザイオンス効果ですね、っていうのは、まあ、さらりと昔聞いてて、でその時もう一回聞いて、なぜですかって言ったら、可愛い女の子の笑顔は本当に忘れるものはないから、
それは一理ありますけどね、
でも私芸能人並みに可愛かったらそれはありやと思うんですよ、一般人がやったらダメだなと思ってて、ダメじゃないですか、
毎回はいらない
ですよ、ね、毎回はいらないし意味がないし、意味をなす時だけはやってもいいと思うけど、意味がないのに毎回自撮りバンバンってバカじゃんと思って、聞いたんですけど、そういう答えしか返ってこないから、私ももう結構諦めかけてたから、それ以上突っ込まないようにしてたんですよ、なんかなぜですかって聞いた時に納得できる答えがほとんどなくて、
まあ頭は空っぽってことですやっぱり、
やばい
やっぱね、なぜって答えられないのってやばいですからね、
やばいし教えちゃいけない
ですよ、ないですね俺は自撮りしろって言わないですし、ね、俺もほとんど自分の写真なんかどこにも載っけてないですし 俺の自撮り見てみんな何が楽しいのって、まあ、たまには面白いでしょうけど、あトモピコふざけてるなって
そうそう、やっぱりサロンやってるんで私もなんか顔は時々は載せた方がいいなって思うんですけど、うん、その毎回載せるっていうのは本当に自分がそういうやつうざいから削除してるから、うん、そういうことだったですね。
そんなこと教えてるんですね。
うん、多いですね。
でもね、今多いですよね、女性で毎回毎回、
うん、
変な角度のね、
うん、
写真乗っけてキャーンって修正して、
そう修正
修正もね
修正
もね、
もう私は修正かけて乗せて来た人にはって思われたくないし、うん、それって信用なくなるじゃないですか。
そうですね。
だから修正かけないのが好きだし、かけたくないって言ったら、あのこれは CM と一緒だからと、
うんうん、
商品をいかによく見せるで、まずは興味を持ってもらうことが大事だから、
うんうん、
つってすごい修正の写真送られてくるわけです。私が撮ったこれを載せようと思うっていうのにすごい修正かけられて、でもまあ言われたことは全てやりますって感じで最初載せたんですけど、
自撮りコンサルタントですね。
うん、結構多くないですか、女性起業家のコンサルタントしてますっていう人、自撮りコンサルタントする人多くないですか。
そうなんですか、
わかんないですけど、
へ
え、 それでこれみたいない
るんですよね本当にね、自撮り毎回毎回のっけてる人、そんなに君の顔自由ないよ
ちょっと本当にだからちょっと本当にやめようと思ってやめてたところでしたね。
全然カナエさんだったらいいですけど、
いやいやいやいやいやいやいや、
本当にもっとね顔面のやばいねおばさんとかもいますからそういう人のね毎回ポンポンポンポン上げられるとこっちも気がめいてくるんで
気がめいたからこそ私もいろんな人の削除してるんですけど
まあね、そんなのじゃなくて文章とか中身でね、うん、興味持ってもらって人は集まってきてもらった方が質高いんで。
そうなんですよね。そうそう、だからいつも私のあの塾に来てくださったりとかセミナーに来てくださってる方は、あのそのかなえさんの投稿、
うんうん、
内容が本音の内容がすごく響いてきましたとか、うんうん、そういう声がすごく多かったんで、自撮りとか載せなくても、うん、それこそなんか彼と一緒にいた時は彼と一緒にいる風の写真を撮れとか言われたんですけど、
なんだそれなんだそれ
あの、うん、
彼と一緒にいる風の写真、
うん、まあ要はうまくいってあの彼との関係もうまくいってるみたいな、
ああアピールをしろと、
うん、まあそこをすごくアピールしろとまで言われてないですけど、いつも自撮りだとあの彼と一緒にいないとかなんとか、時々誰かから撮ってもらった写真を入れた方がいいよみたいな、
なるほど、
うん、でそうそうそう言われてたんですよね。
アホですな俺がね、うん、奥さんにねちょっといい風に見せたいから写真撮ってくださいよ、
ちょっとその期間に作ってもらったらめっちゃ面白いんですけど、1週間ぐらいトモピコさんがキラキラ企業女子になったらみたいなシリーズやってもらった、
いやメンタルきついわ病んじゃいますよ
今日も彼女とみたいな、奥さんとランチみたいな、奥さんが作ってくれた料理みたいな
きついっすわ、どうしたの
だってちょっと面白そうです、
病気になったのかと思われてますね
まあそんな感じでしたね、本当に やってもらっていただいた内容は勉強になりました、ありがとうございました。
マーケターではないですよね。
ああだからマーケティング、私のそのちょっとの修正って何ですかって聞いたんですよ、
うんうん、
そのちょっとの修正で私は300万稼げるんだったら、うん、そのちょっとの修正を教えてくださいって、あの辞める辞め際に、
うんうん、
そしたらコミュニケーションって言われたんですね。
おお、
はい、
どういうこと
どういうことって言われたあ要はみたいな、うん、要は具体的にもって言ってくださいって言ったら、例えば誰かの Facebook の投稿にコメントするとか、誰かを紹介するとか、タグ付けして紹介するとかして、うん、自分がやられて嬉しいことを他人にもした方がいいと思う、
ああ
私にはそれが足りないって言われたんですね、
うん、
あのえって思ってあのいいと思った人に私投稿してます、
そう
コメントしてますし、トモピコさんってもう連日ストーカーのようにコメントしてますし、うん、あの本当にいいと思ったらタグ付けして紹介してますし、うん、本当にいいと 思ったものしかしたくないのに、うん、それを売り上げのために やってるんだって、もうそれもびっくりしましたね。
そうなんですよね。自分も本当にいい人とかいいものしか紹介しないんで、だからこそね、信頼信用が、
うん、そう、信頼信用ですよね、
積み重なっていくわけであって、うん、ね、俺がその今話題に上がってるね、
うん、
人を紹介してしまったら、うん、俺の信用は地に落ちるん
で、うん、そうそうそう、
お前なんか紹介できるかボケがって悪いふうにはできますよって
、あ、悪いいやー、だから本当にびっくりしましたね。そこだったんだと、絶対嘘だとは思うんですけど、いや、それかと思って、なんかそのちょっとの修正って絶対後付けだろうなと思って、
うん、まあちょっとの修正っていうか何言ってるのか分かんないですね、
うん、なのに本当に、まあ、お金を出して選んで一緒にお仕事もやらせていただいたのは、選択は全部私の選択だったんで、彼女を本当批判する気はない、なので事実です、
うん、事実をただ言っただけ
です、ね、事実をただ述べてるだけです。私は
もうこういうね、企業塾とかコンサル担当とか多いんでね、
ねえ、多いみたいですね。
やっぱね、知り合いの企業塾では面白い話があって、
うんうん、
何だったかな、もともと恋愛のコンテンツを売ってる人で、
はいはい、
で恋愛のコンテンツもやめたいって言って企業塾行ったんですよ、
他
の道があるんじゃないかって言って、そしたらその企業塾の主催者は、はい、君は恋愛の恋愛をやりなさいって、いや恋愛やりたくないって言ってきたのに恋愛やらせるのかと思って、
なんでですか、
知りません、
へ、
まあ、頭空っぽなんです。
それは個別なんですかね、企業塾って、あのみんな、
まあ、グループで
同時にやるグループ、
個別もあるのかもしれないですけどね、
恋愛塾がやつってのをやらせる、
そうなんですね、まあその人は個別対応できないっていうよりも全部決めてやらせちゃうみたいな、こっちが、
あああ、塾生さんにいました、そういうコンサルさんのところ行って、
うん、
いましたね、あなたはこれでみたいな、
うんうん、そんな感じみたい
です、ね、なんでそれって言われたのって聞いたら、理由はなし、売れるからって言ってした
うん、あのね、やっぱ俺がよく言うんですけど、うん、売れることを目的にするとおかしくなるんで、
いや、おかしくなる、本当におかしくなる、
結果的に売れたっていうのがやっぱ大事であって、うん、売れることって後からついてくるもんだと思うんで、
本当に後からついてきますね、完全に、
うん、
うん、だからこそ信用とか信頼がある人は後からついてくる、
売れますよ、勝手に、
勝手に売れますよね、
俺セールスしないですもん、
うんうんうん、なのにその売れることを目的にして、そういう教えようとする人たちは本当におかしな方向に行くし、
うん、
決めつけが多い、とにかく、
うん、あれ面白いですよね、そのあなたの自信が足りないから
とか、そう、自信が足りないとか、あと今目の前に来てるお客様は自分の鏡だからって話、
うんうん、
あのお金がないっていう人が来てるんだったら、きっとかなえちゃんの潜在意識ですね
潜在意識に
お金がない、お金が怖いって、お金へのブロックがあるからだよ、それ外さなきゃダメだよ、
うん、まあまあまあ、ね、一理あるとは言っても、
うん、
まあね、じゃあどうやって外すの、
うん、そう、いや、どうやって外すねんって話ですし、うん、お金がない人しか来ないのって、絶対その前に私がやった行動の、
うん、まあ、結果です、
ね、結果だから、その行動をまあ促したのはあなただから、
うん、
こういうことになってしまいましたっていう、ちゃんと結果も報告したんですけど、全部私のマインドのせいにされるんですね、
マインドね、
もう本当に自信がないだけでしょとか、相当詰めたような言い方でしたね、
こんな詰めてくるんですね、
びっくりしました。だから本音で言うところが好きですとか よく言われてるんですけど、本音っていうか、それ詰めてるだけじゃねと思って、人から怒られたことがない人ってこういうのにちょっと、あって思って M、
あ、なるほどなるほど
M がきっとみんなこの人のこと好きなんだなって思いました。
うーん、まあバカがバカ集めてんだな
本当に結構人気のある方だと思うんで、その界隈では、
まあね、
それをね、たまたま今日のね、ほんとこの音声を聞かれてたらね、
自信がないから詰めるんですよね結局、
うん、
あの詰めてる方が、
うんうんうん、ほんとほんとそうですね、
逆に
こうやって威嚇というか、
そうですね、そっちが自信ないんでしょって思いますけどね、詰めることあんまないもんな、クライアントさんに詰めたっていいことないしな、
う
ん、
詰めたってよくないもん本当にそれ、うちの妹が同じこと言ってて、小学校の先生なんですけど、
はいはい、
あの子供がなんか悪いこと知って怒鳴る先生は、
うんうん、
そうやって大人という立場を利用してるだけだから、怖がらせるとか、
あの人たちってやっぱり否定関係にしちゃうんで、
うんうんうんうん、
やっぱりね、死には、
うん、
弟子は逆らえないっていうような仕組みになってくると奴隷になっていく
んですね、うんうんうん、そう奴隷ですよね。で結局なんか叫んだりなんだろう怒鳴ったりすることによって黙らせたらいつかなんかその小学校の時はいいけど小1とか小6でちょっと大きくなった時、うん、ちょっとこの先生バカだなって思われたら、うん、怒鳴ったってヒヒヒって笑われるだけじゃないですか。だから妹が言ってたのは怒鳴るとかそういうなんかバカみたいなことじゃなくてなんで今それをしたって、
うんうん、
冷静に子供に聞くんですって、うん、なんでそれした教えて先生にって、
うん、
でこうこうこうですそっかでもこうこうこうだよなって、
うん、
静かに諭すというかそれなんか一緒だなと思って
確かに
塾生さんとかになんか詰めるとかそういう自信ないんでしょとか、
うんうん
決めつけで言うのって本当に自分が成り立ってない人がやることだなって思って、
うん、
いろんな人見れるぐらい視界が広い人って絶対決めつけはしないから、
うんまあ、この人自信ないなっていう人は確かにいるんですけど自信がないからうまくいかないなっていう人は確かにいるんですけど、うんまあ、自信ないんじゃないと思いますけど解決策は提示しますから
ね、うん、あそうそうそのじゃあこうした方がいい、
うん、とか割と自信徐々についていくよって話は絶対するべきなんで、うん、まあ自信ないんだろうだからうまくいかないんだ、うん、じゃあどうしてないんですか、うん、知らない根性が、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうブロック外せみたいな
ブロックの外し方も多分分かってないでしょうし
うんねえまあだから本当にそういうすごい感覚の方のやコンサルって受けたら結構地獄だなって思いました
うんまあ、結局あの人たちがやらせてることって何年も前から変わってなくて
うん
自分のコピーを作ってでそのコピーにアフィリエイトをさせて
ん
みんなでネズミ講のように稼いでいくっていうただそれだけなんで
うん、
まあ、つまらない人たちですよね。
ね
オリジナルで何かやっているってわけじゃない
んでうんうんそうなんですよね。だから多分教える実業とかこれが好きだからこれでやっていくって決めた人にはできないんだなって思いました、うんうん、教えるというか、うん、
そうですね
何もないからそれこそコピー劣化版になりたい、うん、稼ぎたいですっていう人たちには崇められるんだなって思いました、うん、はい
崇められたいですよ俺だって人に
もう崇められてるじゃないですか
全然崇めてくれませんよみんない
やいやいやいやでもそれでやっぱコミュニティとか思ってる人たちってやっぱり信頼がないと続かないですし、
うんうん、そうですね、
うん、信用の時代というか本当信頼関係で成り立つ仕事をさせてもらってるから、
うん、
誰かをそうやって切るとか、
うんうん、
そんなことは私にはできませんでした、うん、
すごいですねけどその塾をやめろっていうのが
ねえ
ね、よく聞きもしないで
ねえ、
ね、
塾でその300万稼がせるって言ってたはずなんですけどね
そう言ってたんだ
あれってあれってだって
それはあれですね
なんだっけちゃんとリサーチしたとか言われました
リサーチあニーズを
うん最初やるときその塾商品作るときみたいな
ああ
いやリサーチっていうか教えてほしいって何人か集まったのが本当きっかけでやってるだけだからなんかリサーチしたとか言われても分かんないしそれがもしマーケティングっていうものに関わるんだったらそこをちゃんと深掘りしてほしいマーケティングっていうものをちゃんと教えてほしいって言ったら、うん、マーケティングは時間かかるものだから今すぐにはできないって言ったんですよ、
うん、
ってなって、うん、ってなりました私も本当はあマーケティングを教えるんじゃなかったんだって
うーん不思議だな
感覚ですだからその場のその場の思いつきで多分喋ってると思うんですよその私が A って言われたことをやったら B じゃないのって言われたら多分思いつきなんですよね全部覚えてないんですってだから覚えてないんだって覚えてないで同じこと言うんだったらいいけど
うんまあ支離滅裂はまずいですよね
うんうんうん、うん、
俺も覚えてないんですけど人が多くて
でも一貫性っていうか多分同じこと言うじゃないですかい
やそれはそうですよね、うん、自分の中でちゃんとあるんで、
うん、うんうんうんうんそれがないからあの本当その場の思いつきで喋ってるんだなって感じました、うん、
ニーズをリサーチするとか言ってる時点でマーケッターとして失格ですけどね
マーケッターって何ですか
マーケッターってよく分かんない職業ですよ、
うんうん、何ですかマーケッターって
ねマーケティングやってる人ってことですよね、
うん、マーケティングマーケッターそれが売りなはずじゃあもっとそれこそデータというか
うんうん
その数字に当て込めて
本物のマーケッターに失礼ですけどね
うん
本物のマーケティングは科学ですから
科学あ科学
なんでもデータと、
はいはいはい、ですよね、
緻密なね、そういうのに基づいて
そうだと思って私もお願いしたんですよね。数字が弱いから、
うん、
通知やってるのかと思って、マーケッターって言ってたから、おう、
ほう、
じゃあ数字一番弱いからっつってのに、ね、私の方が決定率を 25% でとか言ってるんですよね
不思議だな。
しかも 25% も低いって思ってたから、高い
って
言っていただいてめっちゃびっくりしました。
高いです、高いです。 25% もあったら万々歳ですよ。
へー、
10% あったら一流ですよ。
へー、そうなんですか。いや嬉しい。
1% あっても高い方ですよ。
そうなんですか、嬉しいな。25% っていう数字、もう3年やってきての数字だから、最初とかじゃないんで、いや嬉しいですわ。だからそんくらい私は あんまり人に会ってないというか、
うんうんうんうん、
個別相談も言うても本当に取ってないんですよね、ほとんど
いや残念だな、
うん、残念でした。
残念でしたね。
はい、終了でした。本当でもこのことを話すと皆さんに心配していただいてとか、それこそ弁護士さんを紹介するってすごい皆さんね、うんうんうん、協力体制で言ってくださったんですけど、もう本当に時間とエネルギーがもったいないって思って、
そうですね、
もうお金もね、多分全部取り返せるよって言われたんですけど、全部手放しました。
まあね、
うん、さっさとそこにかける時間とエネルギーを変えて、さっさと54万も、うん、もう取り返そうって、取り返すというか、
まあ
感じでしたね。
明日金ですから。
明日金でした。本当捨て金でしたわ。
捨て金ですから、
うん、投資じゃなかったわ投資しかしないってあんなに Facebook で書いたくせに早速54万ポイってしちゃいましたよ。
ウケるなぁ。
その後に引っ越しも決まったんでね、
大変ですね。バラバラですね。
いやだから私9月だけで120万使ってますもん。
あーすごいっすね。
いやよく生きてられんなって思いますよよく個人でやって120万払って家住めてんなとか思いました。
はい、売り上げね、まあ売り上げとか目的にしない方がいいですね、本当に ね。
いや本当しない方がいい、本当しない方がいい。したって何目的、手段というか、本当ただのデータというか、
うんうん
うん、120万というか、その例えば月20万円売り上げを目指しますとか言ったって絶対に続かないですよね。後からついてくるから、
うん、
はい、
まあ、お金にはね、実は興味なくすればなくすほどお金は入ってくるんで、
うーん、
個人的な実感としては。
へー、もうだってあれ言ってましたね、前なんかお小遣い制だからいくら売り上げが関係ない、もう
分かんないですよまあね、セミナーとかだったら申し込み人数がこんぐらいだから、うん、こんぐらいはお金になってんだろうなぐらいは分かりますけど、じゃあ合計していくらのものって言うと、まあそれはねこんぐらいじゃないみたいな制約率はとかっていうのももう興味ないんで、うん、知らないって、いっぱい来るねって、それだけですよね。
でも本当目の前の自分がやれることをコツコツ、
うん、それしかないですよね、
地道に。
まあよく自分が言ってる、
うん、
今の時代はメッキが剥がれる時代なんで、
うんうんうんうん、
まあその人もメッキが剥がれると思いますよ近々、
うんうん、ちょっと本当に剥がれてきてると思います、うん、多分今までやってきた人たちもあちょっとやっぱおかしいよなっていうの、うんうん、多分自然に集まると思います
、うん、そうですよね、
うん、本当に
やってることはおかしいんで、
うん、
そう、あの人が愛を語ってるのか、
うん、もう愛を語ってましたね。それを見て私はマジでやめようと思いました愛の人として紹介もされてますね。
ん、
愛の人として紹介もされてますね。何々さんになってきましたみたいな、愛の塊でした、って感じでしたね。
不思議だな。
でもやっぱ同じようなのが集まるんだなって思いました、
うん、やっぱ類友ですからね。
類友ですね。だから悪いとかいいとかじゃなくて、本当 その世界の人たちから取ったらすごく本当に必要な存在であって、うんうんうん、いい人というか、
まあやっぱり自分がどういう人と関わりたいかっていうの方が大事だと思う、う
ん、はい、自分がどうありたいか本当に今回のことでさらに明確になりましたね、う
ん、そっちのその下に仕事とかってあるわけなんで、
うん、
ビジネスとかって、
うんうんうんうんうんうん、
ね、ビジネスのためにあり方を変えるっていうと順番がおかしくなるんで、
うんうんうんうん、
順番はあり方、やり方、
うん、
仕事とかになってくるわけ
なんで。なるほど、あり方、やり方、仕事ですね。確かに確かに、どうありたいか、どうやりたいか、うん、だからどう、ね、be
do be, be do ですね。
be do ですよね、本当そう思います。
be do how の順番なんですけど、まあどういうやり方で、どういうやり方で、
うん、
自分がよく言うのは how、
うん、
how who、
うんうん、
what how の順番。
うーん、
なんでやるの、
うん、
誰にやるの、
うん、
何を売るの、
うん、
何を作るの、
うん、
どうやって売るの、
うんうんうん、
っていう順番なんですけど、
なんでやるのが最初
ってことですよ。そうなんですよ、ほとんどの、
うん、
マーケッターとかその、うん、わけわかんないやつらって、うん、何を作ってどう売るかしか考えてないんで。
あーすごい、マジでまんま 塾でやる内容です。それ内容でいいとか言って内容でいいです。
何を作ってどう売るかって、うん、その誰が決まって、じゃあなんでこの人たちに商品を届けたいのっていう、なんでが、
う
ん、Y があるから、
そうへー共感
から自然とうまくいくわけだって。
そうなんでやるのがないと、あっても稼ぐためとか、多いですよ、
多いんですよね。そう、稼ぐためが
本当多い。
なんでになると、じゃあどんな人を集めるのっていうと、バカになるんですよ、うん、でバカに何を売るかっていうと、バカな商品になるんですよ。じゃあバカな商品をどうやって売るかっていうと、ね、バカをマーケティングすることになるんで、これもういけないループなんですよ、これ。
確かに。
でバカバカ集まってきてるんで、コミュニティ作るとバカのコミュニティが出てくるんです
よ。あー、なるほど。なんか私がどうやって紹介だけで3年間やってきたかみたいな、セミナーをなんかやってるんですけど、その時にあの なぜそれをするのかっていうのを必ず聞くんですよね。それでもお客、こういう人を助けたいからとか、過去の自分が、まあ大体多いんですけど、過去の自分がこうで、これで悩みが解決したから同じような人を助けたいとか。
素晴らしい、ビジネスセンスあるのがありますね。
その人に出会うのって本当に1割です。
1割もいればいいですね、本当にね。
やっぱそうですよね、
うん、
9割自分が、お家にいて専業主婦で自分が何者だというふうに考えた時に、専業主婦のまま終わりたくない、
うんうん、
だからお金を稼ぐことによってとか、
多いですね。
あと旦那さんに勝ちたくてとか。
旦那さん、
もう本当聞いてたらごめんなさいね。とか、自分が子供の世話をしつつ、うんうん、お家で仕事をしたいからとか、うん、そこしか出てこない人ばっかなんです。
所詮自分のためというか、
う、
自分がね成功したいから、
うん、
っていうのが Y なんですね、うん、ほとんどの人が。そこはすごい残念で、
びっくりしました。こうもういろんな人に500人ぐらいそのセミナーやってきたんですけど、ほんと1割でしたね。
そんなもんですね、やっぱりね。
いやびっくりしましたね。だからそこから教えればある意味いいのかなと思って、個別相談、うん、に持っていった人もいたんですけど、持ってる実技はすごくいいものだから、うん、考え方変えませんかってやったんですけど、いいよ、やっぱやめましたね途中で。
ああ、まあ多いですよね。
旦那がって。
旦那が、
うん、
何言ってるか分かんない、
う
ん、
そう、もう旦那がダメ。みんな、もうみんなほとんどそうですよ。旦那がダメって言いますとか、旦那のお金で生活してるんで、なんか
そういう、あ、たまに来ますね、そういうメールは。
うんうんうん、
講座に参加したいけど、
うん、
お金がなくてとか、
うんうん、
あ、そう、
うん、
そんなの送ってこなくていいよ。
だから旦那さんのお金で生活してて、旦那さんにそういう相談もそもそもできない関係性で結婚して、うんうん、あの夫婦としてやってる方たち本当に悲惨だなと思って。
確かに。
もうだったら自分も自分で稼げるようになって、あの稼げるための自分にもなるために成長をして、でちゃんとお客さんの役に立って、うん、それで対価としてもらったお金を自由に使える主婦というか奥さんになりたいなって最近めちゃくちゃ思うんですよね。
そうですよ、
うん、
本当に、
うん、
いや俺の奥さんみたいにね100万稼いで200万稼いできた旦那のね194万円握ってるのってありえないですか。
いやもう、あ、もう羨ましい。もうい
くらでもセミナー行けますよ。
羨ましい、本当に。でもそれをね、良しとしてる関係性だからいいわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
普通に俺がお金くれって言ってもくれると思いますし、
うん、うんうんうんうん、うん、
そっか、 Y から始めるっていうそもそものところはやっぱない人はほとんどなんですよね。だから自分は Y 作りに1年コンサルやるんだったら半年はかけます。
はいはい、Y 作りのコンサルもされてるってことですね。
いや、もうビジネスって言ったらそこがメインですね。
いや本当にそう、しかも半年やっぱかかるんですよね。
まあ徹底的に過去とか掘り下げて、
ほんとそう、過去を掘り下げてどういうきっかけでそう思ったかとか、
じゃあなんでその人に役に立ちたいの、うん、とか世の中をどう変えたいのとか、うん、どういう影響を与えたいのとかその辺がやっぱ大事になってくるんで、
本当そうです、本当そう、
そこはね分かってくれる人は少ないですね。
そうですね、なんかそもそも私が塾に入ってほしい人たちがその1割の人たちだったから、
うん
うん、そもそもの塾の人数が少ないんだなってすごい納得しました自分で。じゃあしゃあないやんと思って。
しゃあないですよ、
うん、よく成り立ってんなって思います本当。
けどね、そういうことできる人は少ないんで。
だから今一緒にそのこの前なんだっけ、琴恵さんがあのなんか、
はいはい、
音声撮ったりとか、うんうん、前回のやつで一緒にいた香織とかも、うんうん、思いが本当にすごくて
素晴らしいですよね。
ああいう人たち、ああいう子たちが本当に続けられる人だなって思います。
Y がちゃんとドーンってあるんで、うん、ブレないですよね。
ブレない、一切ブレない、最高ですね、
最高ですね、
うん。
ワイフ、ハウ、ワットの順番ではどうせいいですけどね、みんなにはビジネスがあったら仕事とかは
ね、そこが分かんない。てかそこやってないのにビジネスコンサルやってますって言っちゃってる人ほんと寒いなと思って。
寒いっすよ本当に。
寒すぎるな。
最近自分はもうワイが完成した人が来てくれる人が多いんですけど、うん、
最高ですね。
なんですごい楽なんですけど、うん、まあでもやっぱりワイがしっかりある人っていうのはワイがしっかりある人とない人の見極め方って簡単なんですよ。
どうしてますか。
語るんですよワイある人は、
うんうんうん、
なんでこの仕事やってるんですかって振ると、うんうん、もう死ぬほど語ってくるんですよ、うんうん、どこまで話すんですかぐらい。
溢れてますもんね。
そうなんですよね、
思いが。
そもそもどういうきっかけで話した始めたんですかって聞いて、きっかけを聞いたはずなのに全部語られるみた
いな。うん、
まあ聞きます
よね。長い、ほんと話が長い。でも疲れない。
そうですね、けどそんだけやっぱり思いがあるから語れるわけだって、うん、ストーリーになってるんで、
うん、
ちゃんと、
うんうんうんうんうん、
でね、それがない人はやっぱり二言三言で終わるというか、うん、やっぱりお金稼いだ方がいいと思うんですよね。
バカっぽい、バカ
っぽい。もうそんな感じになっちゃうんでね。
そうなんですよね。だからそこに出会うために今は本当になんか、まあ、日々投稿して見つけてもらうってことをちょっと気にかけてますね、うん、
うん。あと昔の自分みたいな人を応援したいっていう人が多いって話が言ってたんですけど、
うんうんうん、
それを普通に気づけてるのはビジネスセンスありますよ。
本当ですか。
やっぱそこですよ。
へえ、もう当たり前すぎて。
ふうって自分は大体5種類にしか答えはないよって言ってて、
はいはいはい、
昔の自分みたいな人、
はいはいはい、
今の自分みたいな人、
はい、
もしくは自分の夫婦、
うんうん、
彼氏彼女みたいな人、
うんうん、
もしくは自分の親みたいな人、
うんうん、
なんか自分の兄弟みたいな人、大体この5パターンが夫婦になる可能性は高いとかよく言うんですけど、もちろん限らない場合もありますけど、
うん、兄弟とか親とか家族も入るんですね
っていう人も多いですね。
琴恵さんもそうですわ。
そうですそうです、
うん、お母様があって、うん、
やっぱり親がこうだったからっていう理由も多いですね、
うんうん、うんうんうん。それで漢方をずっと飲んでもらってたら、うんうん、すごい病気が良くなってってっていうストーリーですね。
そうですそうです、うん、
そうそうそう、ストーリーがないと何も始まらない。
あの人ないですよきっと。
書いてますけどね。
まあ読んだことないんであれなんですけど。読む時間ももったいない。
いやー、そういうやっぱストーリーがちゃんとお金稼ぎたいとかそういうのじゃなくて、うんうん、本当に成り立ってる人はなんか疲れないし、聞いてても疲れないし、やってる本人もなんか疲れないからこそ地道にコツコツと続けられるんだなと思いました。
お金稼ぎたいからスタートするとそこから抜け出すのってすごい怖くなってくるんで、下手に稼げちゃうと、
しかも稼げちゃうと、うん、
けど自分もお金稼ぎたいからスタートした人間なんで、
うん、
まあ、気持ちは分からんくもないんですけど、早くそこから脱出した方がいいよとは思うんですけどね、
うんうんうん、気づいたきっかけは何でしたっけ。
気づいたきっかけ、うん、何なんですかね、けどふんわり気づきましたね徐々に、うん、
やっててですか。
うん、やっぱけどね、頭おかしいんであんまりお金目的でもなかったなって思いますけどね。
あ、そもそも
そもそも、
そもそも
自分の場合多分単純に楽しいことやりたいからスタートしてたんで、
そうですよね。いや、あと何分ぐらいですかね。
結構喋りました、
ね、大丈夫ですか、聞いてる方が。
はい、じゃあいい塩梅でしょうかね。
おお、本当だ。うん、ちょうど1時間ぐらい、うん、いやー止まんないですね。
いい話しましたね。
これなんかラジオもこんな感じなんですか。
ラジオもこんな感じです。
もっと濃い話できますね。結構抑えてるんでこれでも。
だそうです。
きたい方はとか。
まあね、今ね、かなえさんが話してくれた人が誰なのか知りたい人は、
う
ん、
やべ、実名公開
で知りたい人はね、個別にメールとかくれれば返すんで。
そうですね、そうですね、
個別に、ね、かなえさんにね、はい、メッセージとかフェイスブックであげれば人を返してくれると思うんで、
はい、そうですね、事実しか飲めません、
ね、気になる人は聞いてみても、まあ、俺も教えるんで、来たら
もみこさんに、あれは誰ですか、
あれは誰ですか聞いてくれれば答えるんでね。
あの師匠って誰ですか
あの師匠ですかR さんですよ。
おーおーおー、ルロロロ、危険危険危険ね、でもこういう話ができる人がいて私は本当に心が救われました。トロミコさんに助けてっていうか、これこんなことありますかってメールが遅れたからこそ今の私がいるだけで、きっと遅れる人、相談できる人がいなかったらマジで死んでたから。
確かにしんどいですね。
しんどく、いや、だいぶ最初の2日間だけですけど悩んだのは
短
っ
短
これを、このネタをどうなんかいい方向に持っていこうと思って。
うん、いいネタですね。
うん、いいネタですよ、あれめっちゃ笑えるやんと思ってめっちゃ笑い話にして今話してますもん
いやすごいな。
いやね、
なんでね、皆さんそういうコンサルタントには引っかからないように、
うん、うん、実績ですごいお金を上げてる人たちは大体こんな感じでしょうね。
うん、
その人の実績で、
ああ、はいはいはい、
何百万売り上げましたみたいな。
まずね、うん、実績書いてるやつはダサいっすよ売り上げとかね、
そこしかなんか売りがないってことじゃないですか、
うん、
きっと気づいてるけどそれこそ抜け出せないっていう人もいるかもしれないですね、そういう同じことやって
た。ああ、そうですね、うん、
そういう方もね、ぜひそのピコさんのセミナーにセミナー
まあまあ、来ても来なくてもどうでもいいですけどね
来てもね、無視しちゃうことありますもんね
やめてください。
危ない危ない危ない危ない危ない、続きは、
まあそういうこともありますわ、
そういうこともねまあこういう話をもっとね、ラジオの方 で、
ね、面白くしていければと、
面白くしていければ、はい、ということで、
はい、ありがとうございました、はい、
長いお時間ありがとうございました